こんにちは。ものすごい台風でしたけど、ようやく、まだちょっと影響ありますけどね、今日もちょっとできるかどうかっていうところだったんですが、やろうということで、礼拝ができることは本当に心から感謝です。今日は、ゼッケの23章と24章。重い、暗い、なんか、この釈然としないわけじゃないですけど、読みにくい章です。でもこの中にも、エゼキエルを通して、全般通してなんですけど、やっぱ旧約聖書を学ぶときには一番いいと言いますか、その新約聖書を知ってて、イエスキリストのことを知ってる私たちにとって、旧約聖書を読むときに、また学ぶときに、アドバイスできることは、この箇所の中にどこにイエス・キリストがいるかっていうのを探すんですよ。ウォーリーを探せじゃないですけど、イエス・キリストを探せをやると、楽しいっていうわけじゃないんですけど、もちろん楽しいっていうのはあるんですが、そのやっぱイエス・キリストが鍵なので、解釈していく上で、旧約聖書は全部イエス・キリストの影であって、イエス・キリストを指さしてますから、そのイエス・キリストを探していくと、イエス・キリストをキーワードにして理解することができるようになってきます。もちろんそれでも説明してもらわないと、ある程度調べないとわからないところはありますが、でも大まかなところというのは、イエス・キリストをその箇所の中に探すことで、理解することができます。今回もこの23章と24章は、たださらっと読んだだけでは、なんかこの気持ち悪いというか、なんじゃこりゃっていうような章です。先に読んだ方は、何を言ってるかわかるとは思うんですけど、これから読んでいく中でも、そういうふうに思うと思います。けれども、そのイエス・キリストという方を基準に、キーワードに、これを一緒に、学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん。今日もどうぞ、この御言葉を学ぶ私たちに助けを与えてください。ここに書いてあることが理解できますように、イエス・キリストというそのキーワード、あなたの御子を持って、ここに書いてある事柄を理解していくことができますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたの力と知恵を与えてください。あなたの言葉を、あなたの助けによって解き明かしていけますように、どうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。23章。まず1節から4節までをお読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、同じ母の娘である二人の女がいた。彼女たちはエジプトで淫行をし、若い時から淫行をし、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもて遊ばれた。その名は、姉はオホラ、妹はオホリバで、二人は私のものとなり、息子や娘たちを産んだ。その名のオホラはサマリアのこと、オホリバはエルサレムのことである。最初からこんな感じなんですけど、この箇所全般を通してです、こういう感じです。もちろん直接的な意味合いではなくて、なんですかね、これは何を意味をするのかという、ものはもちろんあります。まず同じ母の娘となってますけど、母というのはイスラエル民族です。で、イスラエル民族から二人の娘が生まれたと。一人はオホラ。これがお姉ちゃん。妹はオホリバ。で、オホラというのはこの四節にありますけども、サマリアだと言ってます。サマリアというのはどういう場所かというと、これサマリアというのは場所の名前なんですけど、どういう場所かというと、北イスラエル王国の首都があった場所です。それがサマリア。で、新約時代にもそのサマリアの井戸の女性とかが出てきます。その同じサマリアです。で、このオホラという、名前の意味は、ヘブライ語でそのまま訳すと、彼女の幕屋って意味です。で、当時、そのモーセが出エジプトを、民を一周エジプトさせて、で、そこで幕屋を作りました。神の臨在が、神の栄光が現れる場所として幕屋を作りました。それを、ヨシュアが引き継いで、で、そのイスラエルの地に入っていって、で、結局幕屋を張ったのは、この、サマリアではないんですけど、北イスラエル王国に この幕屋というのが置かれました。で、その後ダビデがエルサレムにここに神の神殿を建てようということで神殿を建てて、幕屋にあった神のその栄光が表されるこの契約の箱、インディ・ジョーンズの一番最初に出てくるあの箱あれではないですけどあれ、あれがモデルですね。その箱をエルサレムの神殿の執政所というところに移しました。で、この幕屋があったところが北イスラエルにありました。だからおそらく彼女の幕屋というのはそこから来ているかもしれません。妹のお堀場というのはエルサレムだと。エルサレムは当然、今も現代のエルサレムという町はあります。で、南ユダ王国、イスラエルという国が二つに分かれました。で、分かれて北イスラエルの首都がサマリア、南のユダの首都がエルサレムでした。そのエルサレムのことをお堀場と呼んでます。で、お堀場というのは、私の幕屋は彼女の中にあるっていう意味です。私の幕屋は彼女の中にある。つまり、幕屋というものが、エルサレムの神殿の中にその、神の栄光が表されるその箱を、導き入れたので、運び入れたので、その私の幕屋は彼女の中にあるという意味になるのかな。まあ、ここに大きたくさんなんていうのかな、ここに真理があるとか、ここに隠された奥義があるとか、そういうのではないです。別にこのオホラというのが、サマリアを意味してて、お堀場というのがエルサレムを意味しているっていうこと、もしくは北イスラエル、南ユダっていうことが分かれば、あとは、理解できるはずです。で、彼女たちは私っていうふうになってますけど、これはもちろん、エゼキエルに語っているのは神であり、イスラエルの神、ヤーウェですね、が私のものだったって。イスラエル民族というのは神が、選んだというか、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫としてその民族を作ったんですよね。なので私のものだったって。でも彼女たちはエジプトで隠行したって。で、たくさんその隠行とか、言葉が出てきますけど、それは もちろん実際にもそういうのはあったでしょうけども、特に神に対するその霊的な姦淫です。で、姦淫っていうのは、まあわかりやすく言うと不倫です。だから夫がある、もしくは妻があるのに、その別の男性、別の女性と、肉体関係を持つというのが不倫です。もちろんその前から入りますけどね。と、心、自分の思いを自分の伴侶以外に向けるというのが、不倫の定義です。姦淫、これの定義です。で、イスラエルの民はもともと神の民であったのに、神との関係を差し置いて、彼らはエジプトの神々を礼拝してたんですよ。イスラエルというその民族はエジプトの奴隷であったんですけども、エジプトの奴隷であったにもかかわらず、エジプトの神々を礼拝してたんですよ。だから彼らはそのエジプトにいる時から、すでにもう神、ヤーウェ、イスラエルの神から心が離れてるんですよ。なので、その苦しい、苦しい、苦しいって言ってるそのイスラエルの民を連れ出して、その道々、約束の地に導き入れるときに、その自分、彼らがエジプトの神々から、イスラエルの神に心を向けて、で、それで約束の地に入っていけるように、この荒野での期間を神は過ごそうとされたわけですよ。でも、彼らは捨てなかったんですよ、この思いを。アブラハム、イサク、ヤコブの子孫たち、それがイスラエルの民なんですけど、神は彼らと契約を結びました。彼らの子孫を海辺の砂のように、天の星のように増やすって、そして彼らを大いなる国民とするって。今でも神はその約束を守ってますよ。2000年間、もしくは1900年間、国がなかったんですけど、ユダヤ人たちは。それでも民族というのは失われませんでしたからね。で、この23章は、イスラエルも、北イスラエルも、南ユダも、神に対して、そうやって霊的な姦淫、神がおられるのに、神とのその関係を差し置いて、別の神々に自分の思いを向けて、その自分の信頼を置いて、そして、その霊的に不倫したということが、23章にを通して書かれています。ある意味、生々しく。なので、一個一個、細かく説明しません。何度も読みたくないので、さらっとその読みながら大まかなところで説明していきます。まず5節から8節。 オホラは私のものであったのに、貫通し、その恋人、隣のアッシリア人を恋したった。彼らは青色の衣を着た総督や長官、すべて麗しい若い男たちであり、馬に乗る騎兵であった。彼女たちは彼らと、貫通した。彼らは皆アッシリアの襟抜きのものであった。彼女は恋したった者のすべての偶像で自分の身を怪我した。彼女はエジプト以来の淫行をやめようとはしなかった。それは彼女の若い時、エジプト人が彼女と寝て、その処女の乳房をもて遊び、彼女に情欲を注いだからである。だからこの北イスラエルは何をしたかというと、アッシリアを心の拠り所としたんですよ。アッシリア帝国はその当時強かったから。アッシリアの政治力、アッシリアの軍事力、アッシリアの宗教、その偶像というのを、その、恋したったんですよ。彼らの文化とか、彼らのモラルとか、彼らの生き方とか、彼らの考え方を真似たんですよ。そうすれば、自分たちも、このアッシリア人たちのように栄えて、アッシリア人たちのように強くなることができるっていうふうに信じたんですよ。アイドルなんですよ。偶像というのを、アイドルというのは英語で、アイドルというのは英語ですけど、それを日本語にするとそのままアイドルっていうふうに訳することもできますが、偶像って意味にもあります。だから、アイドル、推しメンみたいな感じやってると、自分もそのようになりたいんですよ。その人のようになりたいんです。憧れなんですよ。別に誰に対して憧れを持つなと言ってるわけじゃないんですけど、その彼らは、私たちもそうなり得るんですが、あまりにもその人の、そのものを憧れてしまって、そのようになりたいというふうに思ってしまうと、神との関係を差し置いて、それが私の偶像になるんですよ。だから、気をつけなさいと。9節と10節。それで私は彼女が恋した恋人たちの手、アッシリア人の手に彼女を渡した。彼らは彼女の裸をさらけ出し、その息子や娘たちを奪い取り、彼女を剣で殺してしまった。こうして彼女に裁きが下され、彼女は女たちの語り草となった。で、神とのその関係を改善させないから、神とのその関係があるにもかかわらず、それを差し置いてアッシリアに自分の心の拠り所としてしまったので、彼らが望んだように、北イスラエルの人たちが望んだように、アッシリアに同化されたんですよ。まあ、紀元前722年です。その時にアッシリア帝国によって北イスラエルを滅ぼされて、北イスラエルにいた人たちはみんなアッシリアに連れて行かれるんですよ。そして国が滅んで、神への信仰も絶えてしまったんですよ。で、いろんなその文化とぐちゃぐちゃ一緒になって、それでアッシリア、北イスラエルのその戻ってきたのがサマリア人と言われる人たちです。だから、そのユダヤ人たちは好きじゃないんですよ。同じ、その血を、そのアブラハム、イサク、ヤコブの血を引いてるかもしれないけど、もうそのチャンプルーになりすぎて、その誠の神に対するその信仰とか信頼とかそういうのがぐちゃぐちゃしすぎて、その一緒にもう交わることができないほどになっちゃったんですよ。イスラエルが神との関係を差し置いて、アッシリアに、を恋して、恋慕ってしまったので、そのような罰を受けることになりました。一方で、じゃあエルサレムはどうだったのか、南ユダ王国はどうだったのかというのが、11節から、長いですけど35節まで書かれています。まずは、11節から13節まで。妹のオホリバはこれを見たが、姉より一層連城を腐らせ、その淫行は姉の淫行よりひどかった。彼女は隣のアッシリア人の総督や長官を恋したった。彼らは皆清掃をし、馬に乗る騎兵たちで麗しい若い男であった。私は彼女が身を汚すのを見たが、二人とも同じやり方であった。ユダ王国が最終的に滅ぼされるのはバビロンと滅ぼされるんですけど、それが紀元前586年です。で、さっきアッシリア、北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされたのが紀元前722年と言いました。だから大体140年後なんですよ。だから、その神との関係を、があるのにもかかわらず、他の神々とか、他のその国とか、他の軍事力とかに思いを向けてしまったらどうなるかというのを知っているにもかかわらず、その140年間、姉の失敗から学ばなかったんですよ。むしろ、北イスラエルを滅ぼしたアッシリアを恋したったんですよ。14節から16節。彼女は陰行を増し加え、壁に彫られた人々、主で書かれているカルデア人の肖像を見た。 それらは腰に帯を締め、頭には垂れるほどのターバンをつけ、皆侍従のように見え、彼らの出生地カルデアのバビロン人の姿をしていた。彼女はそれを一目見ると、彼らを恋したい使者たちをカルデアの彼らのもとに使わした。カルデアというのはバビロンのことです。アッシリアではなだけでなく、カルデア、バビロンも恋したったんですね。神はアブラハムをあるところからこの約束の地に導き入れてるんですけど、どこからでしたっけ？カルデアのウルですよ。だからカルデアという地域はその偶像でいっぱいあったんですよ。偶像がいっぱいで溢れてたので、神はアブラハムをその偶像から、偶像のその地域から清めを分かつために、神が約束の地に、アブラハムを導き入れたんですよ。だからユダの人々というのは神の御心を逆行してるんですよ。戻ってってるんですよ。17節から21節。バビロン人は彼女のもとに来て、恋の床につき、彼女を情欲で汚した。彼女が彼らによって汚れたものとなった時に、彼女の心は彼らから離れ去った。それでも彼女は自分の淫行をさらけ出し、自分の裸をあらわにした。それで私の心はかつて彼女の姉から離れ去ったように、彼女からも離れ去ってしまった。しかし彼女はかつてエジプトの地で淫行したあの若かった日々を思い出して淫行を重ね、ロバの体のような体を持ち、馬の勢力のような勢力を持つ彼らのそばめになりたいと憧れた。このようにあなたはエジプト人があなたの若い胸を抱きしめ、あなたの乳房をもてあそんだあの若い時のみだらな行いをしきりに望んだ。カルデア人を恋慕ってたら、なんか痛い思いしたんですよ。バビロンが攻めてきて、ダニエルたちを引いていったんですよ。バビロン捕囚していったんですよ。その後、バビロンとエルサレムは、イスラエルは、南ユダは、その、契約を結ぶんですけど、平和交渉、平和契約を。その代わり、その、バビロンに貢ぎ物を納めなさいと。でも2回にわたって、バビロンに対して、その、ノーって言うんですよ。あんたたちに、その、貢ぎを納めないって。だから、心が離れたっていうふうに、この17節に書いてあるのは、その、バビロンは、もういいやってなったんですよ。散々、なんていうんですかね。思いを向けておいてからに。もういいやって、バビロンは。でもそうだって。私たちには、エジプトがいたって。で、実際にその、歴史上も、そのようになってるんですよ。バビロンに言い逆らって、逆らってあんたたちには貢ぎ物を納めませんってなって、私たちにはエジプトがいますって。で、エジプトに使者を送って、そのエジプトに助けてもらおうとしたんですよ。最初はバビロンにすり寄って、その後エジプトにそのすり寄ってって、で、私たちを助けてくださいって、もしバビロンが攻めてきたら、どうかエジプトさん、私たちを救ってくださいというふうに、この政治的なスイッチをしたんですね。で、そうやって若い時のエジプトを思い出して、またそのエジプトに行ったと、思いを向けたと。22節から26節。それゆえ、おホリバよ、エルサレムですね。神である主はこうせられる。見よ、私はあなたの心がすでに離れ去ったあなたの恋人たちを駆り立てて、あなたを攻めさせ、四方からあなたを攻めによこす。彼らはバビロン人、すべてのカルデア人、ペコデア、ショアや、コアの人々、それに加えてアッシリアのすべての人々である。またすべての麗しい若い男、総督、長官、侍従、議官、馬に乗る者たちである。彼らは軍馬、戦車、車両及び民の大集団を率いてあなたを攻めに来、大盾、盾、兜をつけて四方からあなたを攻める。私が彼らに裁きを委ねるので、彼らは自分たちの裁きに従ってあなたを裁く。私はあなたを私の妬みとする。彼らは怒ってあなたを罰し、あなたの鼻と耳とを切り取り、残りのものを剣で切り倒す。彼らはあなたの息子や娘たちを連れ去り、残りのものは火で焼き尽くされる。彼らはあなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取る。ユダが刈り取ることになる罰ですよ。彼女たちが思いを向けていたバビロンが攻めてくると。アッシリアはバビロンに滅ぼされているので、そのアッシリア、それに加えてアッシリアのすべての人々って23節にありますけど、おそらくその残党部隊でしょうね。 だからもう周辺の諸国がバビロンと一緒になって攻めてくるって。ユダの息子、娘たちは捕囚の民となり、金品は奪い取られるって。で、まあ、すべてにおいて 100% これが原則かというと、原則とまでは言えないかもしれないんですけど、やっぱその自分が神以外のもので恋慕ってるものというのが最終的に自分を傷つけたりするんですよ。それによって自分が満足できないから。だから、その途中でやめたりするんですよ。もうこんなんいらないとかって言って、それで、すごい時間もすごいお金もすごい労力もかけたにもかかわらず、それが自分の心を満足させないから、だからなんか捨てちゃうんですよ。自分が恋したってたよりも、なんか憎しみっていうのが強くなっちゃったりするんですよ。それで痛い思いするんですよ。27節から30節。神の憐れみと誠実さです。私はあなたのみだらな行いとエジプトの地以来の淫行をやめさせ、あなたが彼らを仰ぎ見ず、もうエジプトを思い出さないようにする。神である主はこうせられる。見よ、私はあなたが憎む者の手、あなたの心が離れ去った者の手にあなたを渡す。彼らは憎しみを持ってあなたを罰し、あなたの勤労の身をことごとく奪い取り、あなたを丸裸にして捨て去ろう。あなたの淫行と淫乱は、淫乱と売淫は、の恥は暴かれる。これらのことがなされるのは、あなたが異邦の民を慕って姦淫をし、彼らの偶像であなたの身を汚したからである。なぜこのような、その、痛いというか、その、苦しみを、ユダに与えるのか、神が。毎度毎度、私たち確認してますけど、神は、そのユダを、その、滅ぼしたいんじゃないんですよ。神は私たちを滅ぼしたいのでもないんですよ。なぜ私たちにその痛い思いをするその体験を与えるのか、またそれを通過する許可を与えるのか。それは私が行っている悪い行いをに気がつかせて、その行いをやめさせるためですよ。そして二度とその神以外のもの、自分が行ってたこれがいいと思ってた。そこに、それを思い出して、またそこに戻っていかないようにするためですよ。30節にちょっと飛んでみてみる、ごめんなさい。30節にあるように、違法の民を慕って姦淫し、彼の偶像で自分の身を、その、怪我したっていう、その罪を、多くの苦しみの中で、自分たちの中で、その、自分たちがその思い知るためですよ。ああ、私が悪かったんだって。苦しみの中でなんでこんなことが起こるんだろうって。なぜうまくいかないんだろうっていう時に、その思い出すんですよ。自分が神を捨ててたってこと。だから、その罰の中で苦しみの中で自分の罪を思い知るので、ユダは神の前に悔い改めて、偶像礼拝を、霊的な姦淫をやめるようになっていくんですよ。これもまた歴史が、証明してます。31節から35節。あなたが姉の道を歩んだので、私は彼女の杯をあなたの手にも渡す。神である主はこうおっしゃられる。あなたは姉の杯、深くて大きい杯を飲み、物笑いとなり、あざけりとなる。この杯は溢れるほどに満ちている。あなたは酔いと悲しみに満たされる。恐怖と荒廃の杯。これがあなたの姉、サマリアの杯。あなたはこれを飲み、飲み干して、杯のかけらまで噛み、自分のちぶさを書き裂く。私がこれを語ったからだ。神である主の御告。それゆえ神である主はこうおっしゃられる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げ合ったから、あなたも自分のみだらな行いと淫行の責めを負え。この、オホラでありサマリアの杯を、エルサレムも飲まないといけないって。それは物笑いとあざけりであり、酔いと悲しみであり、恐怖と荒廃だって。なぜこのような杯を飲むことになったのか。なぜ人々から物笑いにされ、あざけられ、悲しみの中に酔い、恐怖と荒廃があるのかというのは、35節にあるように神を後ろに投げ合ったから、その罪の責めを負うことになるからだって。イエス・キリストは、私の罪を負ってくださり、私の代わりに責めを受けてくださいました。だからイエス・キリスト以降に生きる人々というのは、私たちも含めてもちろん、この 北イスラエルや南王国の人たちのように、自分の罪のゆえに罰を受けて、苦しみの中で自分の罪を思い知って、そこからごめんなさいって言いながら、その神との関係を、改善させていくようなことをしなくていいんですよ。なぜかというと、イエス・キリストが私の罪を負って私の代わりに罰を受けてくださったからです。この十字架を思い起こして、私のためにイエス・キリストが私の代わりに罰を受けてくださったこと、私の罪を負って私の罰を代わりに受けてくださったって。十字架でのこの苦しみは、本来私が受けないといけなかったその罰をイエス・キリストが代わりに負ってくださったからだって。それを思い出すだけでいいんですよ。本来痛い思いなんかしなくていいんですよ、私たち。それでも痛い思いをしないと目が覚めなかったりするんですよ。だから神は恐ろしい方じゃないんですよ。私が何か悪いことをしたら、その悪いことにまず神が罰して、ほら言っただろ、なんでこんなことしやがるんだって。だからこの罰でも食らえとかって言って、私を罰するような方じゃないんですよ。本来そんなことしたくないから、私たちが生まれるはるか前にイエス・キリストをこの世に使わせてくださって、十字架にかけてくださったんですよ。私が悪いことを、あ、これはちょっとまずかったなって思った時に、その罪をイエス・キリストにあって、神が私、イエス・キリストがその罪を負ってくださって、その罰を受けてくださったんだったって、そこで思い起こして、あ、本当に私悪かったですって、でもイエス・キリストが私の罪を負ってくださったことを信じますって、ありがとうございますって、そしたらその神に対する感謝が、イエス・キリストに対する感謝が、私が罪を犯す抑止力になるんですよ。こんなにも良くしてくれたのだから、また罪を犯そうとはならないんですよ。こんなにも良くしてくれて、命を懸けて私の罪を許してくださったんだったら、次は神の助けによって罪を犯さないようにしたいって。イエス・キリストの十字架を思い出すっていうのはそういうことなんですよ。ちょっとなんか罪悪感とか罪責感とかうまくいかないことだったら、ああ、ごめんなさい、なんかこんなことしちゃいました、すいません、とか、それで終わるのは悔い改めでも何でもないですよ。どれだけその私たちのことを愛してくださったから、イエス・キリストが十字架についてくださったのかということまで思い起こさないと。悔いるだけでは、同じ失敗を何度も何度もします。悔い改めというのは、Sorry enough to be changed. あまりにもその申し訳なさすぎて、神の愛があるから、こんなにも良くしてくださるのに私がまた罪を犯したっていう、そのあまりにも Sorry 申し訳なさすぎて、その申し訳なさすぎるのが enough to change。 自分自身が変わっていくのに十分すぎるぐらい申し訳ないというのが悔い改めの定義なんですよ。悪いことしましただけじゃなくて、それを神が許そうとして、どれだけの犠牲を払ってくださったのかということを一緒に思い出す必要があります。ごめんなさいと言ったら、その神が許してくださるんだけども、許してくださってるんだけど、その許しを受け取るときに、その私に与えてくださる許しを確保するために、神がどれだけの悲しい思いを、痛い思いをしてくださったのかということを一緒に思い出す必要があります。罪というのは、神以外のものを神としたり、神以外のものに私たちが依存することを言います。神を神としないこと、それがその罪の出発点です。自分が偶像になるときもあります。自分の力とか、自分のキャリアとか、お金とか、物とか、もしくは人とか、制度とか、いろんなものが神になり得ます。自分の趣味だって神になります。これさえやってれば私は幸せって。神以外のものでそれを見出そうとすると、もちろんその神が私をその祝福してくださる、神との関係の中に喜んでいて、 で、そこでその神が私を支えてくださる、神が私に幸せを与えてくださるというその大前提があった上で、自分の趣味であったり、自分のその思いが向くところであったり、仕事であったり、家族であったり、いろんなことをその神は何でもやっていいよって言ってくださってるんですよ。でもこの土台抜きにやってしまうと、この全てが偶像になりうるんですよ。神を神としない、神でないものを神としてしまうというのは、つまり私たちが罪というふうに言っているものが、神の前にどのようなものかというと、どのようなもの、どのぐらい気持ち悪いものなのか、どれだけひどいものなのか、それを知るには、このエゼキエルの23章を何度も何度も読むといいですよ。こんなん自分の伴侶にされたらどう思います？こんなんやってる人が隣に座ってたらどう思います？これをリアルでやってる人がいたら。神の前に罪を犯すってことは、このサマリアとエルサレムがやってることを私が神に対してやってるってことなんですよ。だから罪というのがどれだけひどいことなのか。私、簡単なんですよ、罪を犯すの。なんかそういう、なんていうのかな。はっきりとした罪の理解っていうのがなかったりするから。人に対して悪口言いました。それがどれだけ神の前に汚れてるのか。人の益ではなくて自分の益ばっかり求めます。自分の利益ばっかり。それがどれだけ神の前に汚れているのか。人を許しません。寛容になりません。親切なことしません。人に対してもうこれ私この人を知りませんみたいな。私の視界に入っていませんみたいな。そうやって簡単に人との関係っていうのをこの切ってったりするんですけど、その神の前にどれだけその行為というのが、その罪というのが汚れているのか、このエゼキエルの23章に書いてある通りなんですよ。気持ち悪くてしょうがないんですよ。それでも神は私たちのこの気持ち悪いをこの行為を神の前、神が見て私たちの生き方を見て、うわ気持ち悪いって言っている、そのもうなんと言葉で説明していいか分かんないようなこの気持ち悪さを神がやめさせるために、その罪を、この気持ち悪いところを通っている私を助け、そして許すために、ご自分の御子であるイエス・キリストを私たち一人一人のために犠牲にしてくださったんですよ。神の愛というのは、ものすごいですよ。この広さ、長さ、高さ、深さを、本当に 100% 知れるなんて、誰もできないです。でもこの神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを、1% でも、もっと言えば 0.1% も、ちょっとでも触れると、私のその心の内側に、この愛が溢れるぐらい、私を、の人生を、もう急激に変えるような、今まで恋しちゃってたような自分のその生き方とか自分の考え方がもう完全に改まるような、そのようなインパクトを与えるんですよ、神の愛というのは。そしてイエス・キリストを信じたら、その神の愛を信じたら、神がその信仰と一緒にその聖霊を与えてくださるって、神の霊を、神の霊が私たちの内側にその住まわれると、それが力になるんですよ。自分の意志とかは弱いんですよ。すぐにそのエジプトを慕ったように、イスラエルの民が、私もそのすぐに自分の古い生き方を慕いたくなるんですよ。それが神に喜ばれないということを重々承知の上でも、またエジプトに行きたいんですよ。でも聖霊は、その私がその昔の古い私に生きようとする私を止めるというか、その生き方を、この向きを思いっきりその神に向き変えて、そこに喜びを与えて、そこにその力を与えて、その平安を与えて歩ますことのできる方なんですよ。その聖霊がイエス・キリストを信じた私たち一人一人の内側に与えられてるんですよ。だから自分の意志で自分を変えようとしても無理です。自分のうちに与えられている聖霊が私たちを変えるんですよ。 そして神の愛がどれだけ大きいのかということを理解していく、その神の愛に触れていくことが、私たちの心が変わっていく秘訣ですよ。36節から45節。主は私に仰せられた。人の子よ、あなたはオホラとオホリバを裁くか。それなら二人に彼女たちの忌み嫌うべき技を知らせよ。またもう一度その彼女たちの忌み嫌うべき行いをここで伝えています。彼女たちは貫通し、その手は地に染まっている。彼女たちは自分たちの偶像と貫通し、私のために産んだ子供さえそれらのために火の中を通らせて焼き尽くした。なお彼らは私に対してこんなことまでし、同じ日に私の聖女を汚し、私の安息日を汚した。偶像のために自分たちの子供を殺し、その同じ日に私の聖女に来て私これを汚した。彼らはなんとこのようなことを私の家の中でした。それなのにあなた方は遠くから来る人々を使者を使わして招いた。彼らが来るとあなたは彼らのために身を洗い、目の縁を塗り、飾り物で身を飾り、豪奢な寝台に横たわり、その前に食卓を整え、その上に私の香と油とを置いた。そこではのんきなバカ騒ぎが聞こえ、都会からのものに荒野からの大酒飲みが加わった。そして彼らは彼女たちの腕に腕輪をはめ、頭には輝かしい冠をかぶせた。そこで私は貫通で疲れ切った彼女たちについて考えた。彼らは今その女と勧誘をしているではないかと。彼らは遊女のもとに行くように彼女のもとに行った。彼らはみだらな女たち、オホラとオホリバのもとに行った。しかし正しい人たちは貫通した女に下す罰と殺人をした女に下す罰で彼らを裁く。彼女たちが貫通し、彼女たちの手が血に染まっているからだ。イスラエルもユダも偶像礼拝をして、モレクっていうその子供たちを生贄に捧げるその偶像を礼拝しました。そして神の聖女も神の安息日も怪我しました。偶像礼拝をした後にその足でその神殿で行って、そのイスラエルの神を礼拝するっていうその二重生活をしているわけですね。何のその問題もなく、神はそういうこと喜ばないですよね。神殿に行って神を、そのヤーウェを礼拝すればいいのかっていうわけじゃないですよ。私たちのその日常生活の中から、日常生活、教会生活、家庭生活、職場生活みたいな、そんなわけわけしたその生活ではなくて、私たちその永遠にわたって私たちの心がその神に納められていくことを神は願ってるわけじゃないですか。神との関係がしっかりあった上で、その上でそのすべてのことは許されていて、すべてのことは祝福になるんですよ。だけど神との関係をそのあっちに後ろに投げ合った上で、何か自分の好きなことをやり続けると、それは偶像になり得るんですよ。偶像礼拝を続けることで国が疲弊していきます。それでも彼女たちはそれをやめませんでした。高いその貢ぎ料を払ってますからね。それでもやめなかったんですよ。正しい人から見たら彼女たちの罪は明らかなのに、彼女たちは認めないんですよ。46節から49節。誠に神である主はこうせられる。私は一つの集団を彼らに向けて攻め上らせ、彼女たちを人々のおののきとし、餌食とする。集団は彼女たちを石で打ち殺し、剣で切り倒し、その息子や娘たちを殺し、その家々を火で焼き払おう。私はこの地からみだらな行いをやめさせる。すべての女たちは自分自身を戒めて、あなた方がしたようなみだらな行いをしなくなる。あなた方のみだらな行いの報いはあなた方の上に下り、あなた方はあなた方の偶像の罪の罰を負わなければならない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。サマリアもエルサレムも滅ぼされました。で、罰を受けて自分たちの罪に気がついたんですよ、彼らは。偶像礼拝をしてたこと、神以外のものを頼りとしていたこと、それがその偶像だったということ。自分の考えとか思い、考慮に入れるものが、その神以外のものであれば、それが全部偶像になり得るんですよ。そうして、その自分たちの罪に気がついたので、自分自身を戒めるようになるんだって。神を後ろに投げやらないように気をつけるようになるんですよ。そうすると自分の罪がわかると。 そのためには神の助けが必要なので、結果的に神を求め始め、偶像を後ろに投げやるようになっていくんですよ。だから悔やためるってことを、神を自分の神とするってことをしないで、そのごめんなさいってやったとしても、その偶像が自分の前にあるわけだから、その神の代わりにならないですよ。だからまた歩み始めたら、またその偶像を慕う歩みが始まるだけですよ。それを後ろに投げ合って、これが悪いのかって。じゃあ悪くないもの、その神が願っておられること、神が望んでおられることに取り組もうって。そうすると、で助けてくださいって言ってると、神に自然に向くようになっていくので、その歩みというのは失敗しないんですよ。罰を受けるときに、旧約では、その時に、まこの神のことを知るんだって。でも、新約、私たちが生きているこの時代は、ありがたいことに、自分が罰を受ける代わりに、イエス・キリストが、私の罰を受けてくださったっていうことを思い出すときに、イエス・キリストを見上げるときに、私たちはまことの神を知るんですよ。恵み深く、憐れみ深い神を。24節。1節と2節。第9年の第10の月の10日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日に、この日の日付を書き記せ。ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。で、この第9の月の第10の月の第、10日っていうのは、バビロン軍によるエルサレム包囲が完成した日です。ここから1年半後、エルサレムは陥落します。他にも、エレミア書とか、第二列王記とかに、この第9の月の第10の月の10日という、記述があります。3節から5節。あなたは反逆の家に一つの例えを語っていえ。神である主はこうせられる。鍋を火にかけ、これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉の切れ、ももと肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には薪を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。鍋に火をかけなさいと。で、11節を見てみると、青銅でできた鍋だということがわかります。で、この鍋というのは、エルサレムのことを指します。で、ここでいられている、その入れられている具材、食材というのは、エルサレムの住民たちです。これは前後の、前後の文脈からわかります。で、そして料理をしなさいと。良い肉も骨も一緒に煮なさいと。つまり、エルサレムの中にいる、その身分の高い人も身分の低い人も、正しくない人も正しい人も、同じだけのその苦しみを受けるということの象徴ですね。6節から8節。それゆえ神である主はこうせられる。ああ、流血の町、錆びついている鍋、その錆びは落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで引いてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面にそれを流さず、これに土をかぶせようともしなかった。私は憤りを募らせ、復讐するため、その血を裸岩の上に流させて、これに土をかぶせなかった。で、流血の町、これはエルサレムのことを指して言いますけども、その正しい者たちの血が不正に流されたということが、エレミアも言ってるし、エゼキエルも他の場所で言っています。で、その罰としてバビロン軍によって多くの血が流されます。肉と骨を煮ている鍋、エルサレムというのは錆びついてるんだって。そしてその錆びは落とすことができないって。錆びというのはエルサレムに蔓延している罪ですよ。悪ですよ。で、そんな、鍋で料理をすると中身は台無しになりますね。だから、鍋も良くないし、肉も、骨も良くないですね。で、それを一つ一つ外に、出しなさいって。選んでもならないって。くじを引いてもならないって。つまり、エルサレムから外に出されるというのは補修されていくってことですよね。9節から13節。それゆえ神である主はこうせられる。ああ、流血の町。私もこれに焚き木を積み上げよう。薪を増やし、火を燃え立たせ。肉をよく煮、味をつけ。骨も燃やせ。鍋を空にして炭火にかけ、その青銅を熱くしてその中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかしその骨折りは無駄だった。そのひどい錆はそこから落ちず、その錆はなお火の中にあった。あなたのみだらな汚れを見て、私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。 それで私があなたに対する私の憤りを鎮めるまで、あなたは決して清められない。で、このエルサレムに対して神は焚き木を積み上げるって、鍋の中に似ているものは全部出されるし、で、そのスープも全部その燃えてな、その蒸発してなくなって、聖堂の鍋しか残らないと。そしたら、どんどんその、熱くしていくと、熱していくと、その、錆というのは最終的には熱くなって、溶けてなくなります。そうやって神はエルサレムから汚れを清めようとしたんですよ。この13節に、あなたのみだらな汚れってなってますけど、このみだらな汚れっていうのは、ヘブライ語でジマーって言うんですけど、で、それは意図的で熱狂的なわいせつな行いだというふうに、言われています。だからもう意図的なんですよ。自分で意図して神でないものを神々としてるんですよ。しかも熱狂的にそうしてるんですよ。それを神は清めようとしたんだけど、彼らは清められようともしなかったって。北イスラエルが滅びる前から預言者たちを送って、エレミアはエルサレムが陥落する40年前からその預言をしていたにもかかわらず、エルサレムは清くなろうともしなかったんですよ。だから彼らは罰を受けないといけなかったって。14節。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従って、あなたを裁く。神である主の御告げ。エルサレムの陥落は必ず起こるって。腹くくってもやるって神が決めたんだって。15節から17節。次のような死の言葉が私にあった。人の子よ、見よ、私は人打ちであなたの愛するものを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。声を立てず悲しめ。死んだ者のために喪に服すな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。エゼキエルの妻が取り去られるという予言です。神がエゼキエルの妻を、その、あなたの愛する者を取り去るって人うちで。その後、声を立てずに悲しみなさいって。悲しむなとは言ってません。でも声を立てずに悲しめって。嘆くな、泣くな、涙を流すなって。そして喪に服してはならないと。それがエゼキエルと一緒にいる捕囚の民への印となるんですよ。18節と19節。その朝私は民に語ったが、夕方私の妻が死んだ。翌朝私は命じられた通りにした。すると民は私に尋ねた。あなたがしていることは私たちにとってどんな意味があるのか説明してくれませんか。神の言った通りになったんですよ。あなたの妻、そのあなたの愛するもの、16節で訳されてますけど、直訳をすると、あなたの目が望むものなんですよ。自分の目が、私の目が見たいもの、望むもの、あなたの愛するもの。エゼキエルは妻を愛してましたよ、その奥さんをね。だけど、神によって奪われるというか取られたんですよ。これもまた、その預言者の、なんていうんですかね。なんと言っていいかわかんないです。預言者だからってわけじゃないですけど、多くの預言者たちの、自分、その家族っていうのは取られてたりします。でも必ずそうだとは限らないとは思います。今これを使って神は語りたいんですよ。この、エゼキエルと一緒に捕囚された民に対してね。エゼキエルは従順に神の命令に従いました。自分の妻が撃たれて、もしくは取られて、悲しくなかったってことは絶対にないはずです。絶対に。エゼキエルの目が望むものであり、愛するものの死は、エゼキエルだって、それが預言者だろうと何だろうと、悲しいですよ。イエス・キリストは、よく、マルタとマリアと、ラザロの家に泊まりました。ラザロが病気で亡くなりました。その時にイエス・キリストは涙を流しました。イエス・キリストでさえ人の死というのは悲しいんですよ。だからエゼキエルが自分の愛する妻が亡くなったことに対して悲しくなかったはずはないです。それでも神に従順になる意志を働かせたんですよ。神が言ったように従順になりたいって。神に従いたいっていうその意志を働かせたんですよ。 そこから先は神が助けてくれます。私たちの思いとか私たちの考えを神に向けるというのはこちら側の責任です。そこからあと、その心を支えてくださったり、必要を満たしてくださったりするのは神です。だけど、あまりにも悲しみとか、あまりのその自分の感情が高ぶるあまり、その自分の思いを、その感情をそのまま神にその委ねるってことをしないで、その考えもその思いもないんであれば、何も生まれないです。だけど、いろんなぐちゃぐちゃする中で、うわーっていう中で、どうにか神に私従いたいですって、どうぞ私を助けてくださいと言ったら、その先は神が助けてくださいます。エゼキエルの様子を見て人々が説明を求めたんですよ。従順の先に何があるかというと、使える機会が訪れるんですよ。もしエゼキエルが自分の感情に負けて神に不従順になってしまったんだったら、この機会を失ってたんですよ。私もよく感情に負けます。そうやって自分の感情でわーってやってしまうと、もしくは何もやらない、もう知らんとかって言って、その人から自分の身を引いたりすると、その人たちに使える機会を失うんですよ。助けてくださいですもん。20節から24節。そこで私は彼らに答えた。次のような主の言葉が私にあった。神である主がこうせられると、イスラエルの家に言え。見よ、私はあなた方の力の誇りであり、あなた方を愛し、心に慕っている私の聖女を汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒される。あなた方は私がするようにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履き、嘆いたり泣いたりしないようになる。ただ自分たちの咎のために朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時あなた方は私が神、主であることを知ろう。神が答えを与えたんですよ。神がこれからご自分の神殿を汚すって、エルサレムにある。で、これ直訳していくと、あなた方の思い上がった誇りである、またあなた方の目が望むもの、あなた方の心の喜びである私の神殿をってなってます。星の民はエルサレムに神殿があるから、神のその家があるから、それが汚されること、これが壊されることは決してないって、その盲信的に信じてたんですよ。だけど神ご自身がそのこの神殿を汚すって、そしてエルサレムに残された息子娘たち、もしくはそのユダヤ人たちは剣で倒されてしまうことになると。そうなっていくと、これから先皆がエゼキエルのしたようにするって、エゼキエルが印になるって、つまりエルサレムと神殿のために大声で嘆いたり悲しんだりすることはないって。なぜかというと、あまりの悲しみに、あまりのショックに声も涙も出ない状態なんですよ。ただ粛々と自分の咎を思い知り、神を捨てたことを嘆き合うんですよ。そのプロセスを通して、人々はヤーウェこそ神であるということを知るんですよ。25節から最後27節。人の声を私が彼らの力とするもの、境に満ちた喜び、愛するもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日あなたは逃れてきた者に口を開いて言え、もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。愛する者が取り去られる日、1年半後エルサレムの陥落を告げる逃れた者がこの捕囚の地にやってきます。この時に人々がエゼキエルが言ったことは正しかったって、確かに神、そのヤーウェこそが神だっていうことを知るんですよ。神は私たちの愛するものとか喜びとか心に慕うもの、それを取り去ろうなんて思ってないです。先に言っときます。旧約に生きてたらそうだったかもしれません。私が好きな、趣味とか、自分の持ってるものとか、自分の友人たちとか、そういうものを、に私があまりにもその思いを向けるから、それを取り去ろうとしておられるとか、そういうふうに取り上げようとしておられるとか、そういう方じゃないですか、ね。私たちに与えてるものは祝福として与えてくださってるんですよ。それを私が満喫してほしいんですよ。それをね。 それを偶像にしては欲しくはないんだけど。だから神は私の愛するものではなく、を取るんではなくて、神はご自分の愛するものを取り去ったんですよ。イエス・キリストですよ。私の大切なもの、私の愛するもの、私が恋したものを取り去る代わりに、神がご自分の愛してやまない、一番大切にしている御子であるイエス・キリストを取り去ったんですよ。私たちの罪を負わせることで、神の御前に罪となったんですよ。神に罰せられて、神に見捨てられたんですよ。その日、父なる神が悲しくなかったはずないんですよ。モーセは荒野でイスラエルの民があまりにも心固くなったので怒ったんですよ。神は別に怒ってないのに、神は岩に命じたらその岩から水が出てくるというふうにそのモーセに言ったのに、あまりにもモーセむしゃくしゃしてて、その岩に命じたら水が出るって神から言われたのに、イライラしてその杖で岩を2回叩いたんですよ。バンバンって。水は確かに出たんだけども、その後神がモーセに対して、ちょっとって。それはまずかったって。私は岩を叩けなんて言ってないし、叩くという行為、つまり怒るという行為を私はしてないって。私は怒ってないって。私は民に対して怒ってないのに、あなたは私が あたかも怒ってるように、民に見せたって。だからそれがあなたの罪となり、だから、あなたは約束の地に入ることができないってなったんですよ。でもここでエゼキエルは、悲しむことは許可されてるんですよ。取り乱すような悲しみ方をすることは、そのような悲しみ方はするなとは言ってますが、静かに悲しんでいいって言ってるんですよ。ということは、イエス・キリストが取り去られた日、その瞬間、神は深く悲しみを覚えたはずです。声を上げることができないほど、ご自分の御子が私たちの罪を負って鞭打たれるたんびに、見てらんないんですよ。罵声を浴びせられて、恥ずかしめを受けて、十字架に貼り付けになって、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかってその叫びを聞くときに、悲しくないはずないじゃないですか。神は私たちの愛するものや、私たちが大切にしているものを取り去りたくないので、ご自分の大切なもの、愛しているもの、イエス・キリストを取り去ることを許可したんですよ。私たちが痛い思いをしなくても、神こそ、そのヤーウェこそが、この聖書で言われている神こそが誠の神だということを私たちが知るために、ご自分で痛い思いをされたんですよ。私たちに犠牲を払えとかじゃないんですよ。神が多くの犠牲を払って、どれだけ神が私たちのことを愛しているかということを示したんですよ。どうせ3日の後に蘇るからね、行っといでとかって、そんな簡単なことじゃないですよ。でも、私たちが永遠に滅んでしまうことがないように、私たちが痛い思いをして神を知るってことをしなくて済むように、神はイエス・キリストを私たちに使わしたんですよ。与えたんですよ。この新約は約2000年前にイエス・キリストによって実現しています。私たちこれを信じてるんですよ。どれだけ神が私たちのことを愛しているのか、十字架を思い出したらそれを確認することができます。私が罪を犯して神の前にわあどうしようもないなってそうやって思うときに、十字架を見たらその罪をも神が許してくださっているということをもう一回何度でも確認できます。そしてイエス・キリスト、ごめんなさい、神が、父なる神がこの宇宙をすべて作られた方が、そのご自分の愛するイエス・キリストをイエス・キリストが取り去られた日、私を愛し、私を罪から救い、私を正しいと認め、私をご自分の子にして、永遠の命を与えて、永遠に神と生きれるように してくださる約束を実現させてくださったんですよ。このことを一週間覚えていられますように。神がどれだけ私たちのことを愛しておられるのか。祈ります。天のお父さん。あなたの大きな愛、豊かな愛を心から感謝します。あなたの愛を少し触れるだけで、もうそれだけでも到底理解できないくらいの愛です。でもどうぞ私たちの毎日の生活の中で十字架を思い出したり、イエス・キリストのことを思い起こしたり、そのイエス・キリストを世に使わせてくださった私のために十字架につけてくださったあなたのことを思うときに、少しでもあなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができますように。イエス・キリストがあなたから取り去られた日、どれだけの思いを持って、あなたがその十字架を見ておられたのか。そしてどれだけの思いを持って、私たちが救われることを喜んでくださっているのか。このことを私たち今週一週間、本当にいろんなところで覚えていられますように。どうぞ私たち一人一人を導いてください。そしてあなたによって本当に愛されていること、イエス・キリストにあって許されたこと、そのことを握っていることができますように。どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。